皆さんおはようございます。この朝もお祈りを持ってご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりたいと思います。では一言お祈りをいたします。恵み深い天の主なる神様、あなたの尊い大きなお名前を賛美いたします。あなたは本当に素晴らしい方です。この天地万物を作られ、私たちに命を与え、そして私たちをこよなく愛してくださっておられますから、本当にありがとうございます。この朝神様に招かれて私たちはこの場所に集いました。あなたの御前に喜びと感謝を持ってこの礼拝をお捧げしております。どうかこのひととき、私たちにあなたの御言葉をお与えください。御言葉は私たちの生きる大きな力です。このことを信じて期待して御言葉をいただきます。どうぞ私たちの心を開いてください。様々な都合で今日集えない方々もおられます。お一人お一人今置かれているところで、あなたを覚え、あなたに心を向けることができますよ。私たちの一週間の歩みをもどうか力強く導いてくださいますようにお願いをいたします。このひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今もお祈りをしましたけれども、教会ではよくお祈りをします。まあ、クリスチャンにとって、聖書の御言葉を読むことと、それから祈りを捧げるというこの二つのことは、信仰生活にとって、欠かすことのできない信仰の土台と言っていいと思います。ではこの祈り、祈りということなんですけども、祈りとは、何でしょうかってね、改めて聞かれるとなかなかすぐに答えるのは難しいかもしれませんね。どうでしょうね。一言で説明するのはちょっと難しいかもしれませんが、でもどうでしょう。こんな風に、言えると思います。祈りとは、天の神様との親しい交わり、あるいは対話。まあ、そんな風に言えるのかな、こう思うんですね。祈りとは、クリスチャンにとって、まあ、いわゆる、お勤めのようなものでは、ないと思いますね。まあ、それが祈らなければならない義務だとかね。まあ、そんな風にして、そんな風に思いながら祈るのではないわけですね。それから、神様に向かって一方的に自分の思いをこう伝えることでもないような気がいたします。まあ、もちろん、そうせざるを得ないということもね、あるとは思うんですけどもね。基本的に、祈りというのは神様の言葉を聞きながら、その神様に応答していくこと、答えていくこと、神様と親しい会話をするような思いで、そして自分の思いを祈りとして捧げることではないでしょうか。そんなふうに思います。まあ、例えばどうでしょう。皆さんにとても今会いたい人がいるとします。例えばそうですね、何十年かぶりにね、昔の同級生に会い、とっても親しかった友人に会えることになった。あるいは誰かとデートをすることになった。ね。で、約束の日を決めたとしますね。そうすると、待ち遠しいですよね。あ、早く約束の日が来ないかなって指折り数えてね、待ち焦がれると思います。ワクワクしながらその日を待つわけですよね。期待をして、そしてその人と会った時に、まあ、いろんな話をね、するんじゃないでしょうか。その人と親しい会話をすることで、嬉しくなったり、元気をもらったり、あるいは慰められるということもあると思います。神様に祈るということも、これとちょっと、似ていると思うんですね。聖書を開いて、御言葉を読んで、一人静まっている時にですね、この時、神様は私に 一体何をお語りになるんだろうかってこう期待をしながら聖書を開いて御言葉を味わう。そして御言葉を通して心に示されたこと、受けた恵みとかをですね、祈りの言葉として神様にお返しをする。それからもちろん聞いてもらいたいこともあるわけです。神様聞いてくださいね、聞いてもらいたいこともあるわけですけども、その神様に聞いてもらいたいことを心からお話をする。これが祈りじゃないでしょうかね。神様は生きて働いているお方です。死んでいる方じゃないですね。生きて働いておられますから、私たちの話しかけ、祈りをですね、聞いておられるんです。聞いてくださるんです。私たちの拙い祈りをもしっかりと神様は受け止めてくださるんですね。ですから祈ったことはどっかに消えてなくなっちゃうんじゃないんです。しっかりとそれは神様が受け止めてくださっている、ね、このことを信じてですね、私たちは祈っていきたいなってこう思うんですね。では祈りには、どんな祈りがあるでしょう、ね、どんな祈りがあるでしょうかね。まあ、いろんな祈りがこうあると思います。いろんな祈り、例えばどうでしょうかね。私最初に祈りました、神様を賛美する祈り。神様、あなたは本当に素晴らしいお方ですって、神様を褒めたたえる祈りがあります。それから感謝を捧げる祈り、ね、神様ありがとうございます、先週1週間も守ってくださって本当に感謝しますって、ね、感謝の祈り。それから罪を告白する祈りっていうのもありますよね。ダビデが罪を告白した祈りが詩編にありますけれども、ああ、私はこんな失敗をしてしまいました。どうか許してください。どうかあの人を許せるようにしてくださいとかね。罪を告白する祈りがあります。それから、これも私たち祈ります。自分の願い事。いろんな願いがありますよね。どうかこのことを御心であれば叶えてください。とかね、自分の願いを祈る祈りがある。そしてもう一つ、人のために祈る、ね、これ鳥なしの祈りって言いますけど、人のために祈る祈りがこうありますよね。で、私たちは祈りっていうとですね、この鳥なしの祈りのことを真っ先に思い浮かべる方も少なくないとこう思います。私はこの鳥なしの祈りって素晴らしいなって思うんですね。誰かのために祈れる、誰か他の人のために祈れるって素晴らしいと思いませんか、ね、ひょっとしたら私たちは自分自身のことよりも他の誰かのために祈っていることの方が多いかもしれませんね。修法にお祈りくださいって書いてあるところもほとんどこれ鳥なしの祈りですよね。やっぱりこれクリスチャンの素晴らしいところだなって私こういつも思うんです。聖書の中にもいろんな人たちの鳥なしの祈りが記されています。例えばアブラハムもそうでしたし、ネヘミヤとかダニエルという人たちも素晴らしい鳥なしをしました。もちろんイエス様も私たちのために祈ってくださいました。そしてパウロですね、新約聖書に出てくるパウロもですね、祈りの人でありました。ちょっと前置きが長くなりましたけれどもですね、今日から、新約聖書のピリピ人への手紙というところに入っていきたいと思います。このピリピ書からですね、しばらくこう連続して学んでいきたいと思うんです。ピリピ人への手紙は、先ほどのパウロですね、このパウロという人がローマの、獄中からピリピの教会に宛てて書いた、手紙です。先週、子供祝福式に関連してテモテの手紙第2というところからお話ししましたけれども、テモテ書もパウロの書いた手紙でありました。パウロという人、福音を伝えるために伝道旅行をしながら各地に教会を建て上げていったんですけども、その後も彼はしっかりとフォローしたんです。自分は今行けないけれども、そうだ、教会、兄弟たちが今こんなことで困っている、悩んでいる、手紙を書いて励まそう、そんな風にたくさんの手紙を 彼は書き送りました。教会あるいは時には個人宛にですね、手紙を送ったんです。新約聖書全部で27巻あるんですけれども、そのうち何巻がパウロの手紙だと思いますか？数えてみたことないですか？ちょっと改めて数えてみましたら、27巻のうち13巻ですよ。13がパウロの手紙となっているんです。半分、ね、すごいんですよね。半分がパウロの手紙になっているんですね。フィリピの教会はですね、パウロにとって思い入れのある教会の一つであったと思います。パウロが、第2回目の伝道旅行の時にヨーロッパで最初の教会としてこのフィリピ教会を設立しました。で、その時の様子が使徒の働きの16章というところに書いてあるんですけども、フィリピが最初、パウロが最初フィリピの町に行った時にですね、そこで紫布の商人のルデアという女性に出会うんですね。そして彼女がイエス様を信じて救われるんです。その後彼はこのフィリピの町でちょっと大変なことがあって牢獄に入れられてしまうんですけれども、その牢獄の監視をしていた人がですね、やはりパウロに出会ってイエス様を信じたんですね。そして家族揃って救われました。そしてフィリピの町にも教会ができたんです。このフィリピという教会はパウロの伝道の働きをとてもよく支えてくれました。具体的には経済的にとてもよく支えたんですよね。まあ、あちこちこう旅をしているパウロ、いろんな入り用があったでしょう。そのためにお金を送って彼の働きを彼らは支えたんです。自分たちの力以上に捧げてパウロを支えたじゃないかなとこう思うんですけどもね。で、パウロがローマで牢獄に入れられた時にはエパフロデトという人に贈り物を持たせてパウロのもとに使わしました。本当にいろんなことをですね、パウロのために彼らはしてあげたんですね。そうしたことへの感謝がこのフィリピ人への手紙にはよく表されているんです。今日は一章の1節から11節のところから開きました。この手紙の冒頭部分には、フィリピ教会への感謝とパウロの取りなしの祈りが記されています。パウロを支えてくれた、フィリピ教会の人たちへの、心からの感謝、そして彼らのためにこう祈りを捧げているんです。今日は、このところからパウロの取りなしの祈りに、学びたいと思うんです。まあ、私たちも取りなしの祈りをしますけれどもね、このパウロの祈りから学びたいと思うんです。私たちは他の人たちのためにどのように祈ればよいんでしょうか。また私たちは何を祈るべきなんでしょうか。まあ、そうしたことを確認をしていきたいと思います。さて、まずですね、どのように祈るべきか、この特に取りなしの祈りということについて、どのように祈るべきかということについて見ていきたいと思います。まあ、言い換えれば取りなしの祈りの姿勢ということについてですね、ちょっと考えたいと思うんですね。で、今日のところの前半のところから2つのことをですね、確認をしたいと思います。3節から5節のところをお読みします。3節から5節。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。ね、このところなんですが、で、今読んだところの4節にですね、いつも喜びを持って祈りとありました。ね、喜びを持って祈り。ね、ですから、一つ目のことはですね、喜びを持って祈るということです。喜びを持って祈る。ね、皆さん、喜びを持って祈っていますか？ね、パウロは、 ピリピ教会の人たちへの感謝にあふれて祈っていました。で、ちなみにこの時パウロはどういう状況にあったかというと、さっきもちょっとお話ししましたけど、ローマの牢獄に入れられていたんです。牢屋の中に入れられていた。ね、まあ、理由としては、ユダヤ人たちから訴えられてですね、ローマ皇帝の裁判を受けるためにローマに連れて行かれたんです。でそこで裁判を受けるために大体2年間ぐらい囚われていたというふうに言われているんですね。まあどうでしょう、牢獄に入れられている、普通であればとても喜べるような状況ではないですよね。もう不安とか悲しみとか、いつ一体これここから出られるんだろうかとかね、もう本当に苦しいことがいっぱいだと思うんですけども、しかしパウロはその獄中でですね、ピリピの人たちのことを思いながら喜んでいたというんです。困難の中にあっても喜んでいたというんです。一体どういうことなんでしょうね。それは私はこんな風に考えるんですけど、祈りを通して神様と交わることを喜んでいたということではないでしょうか。神様と交わることを本当に彼は喜んでいた、どんな状況にあってもです、ね。まあ、冒頭でもお話ししましたが、祈りというのは神様との親しい交わりというふうに言えます。ですから神様との交わりはどこでもできるんです。どこにいても、どんな状況にあっても神様って呼ぶことができるんです。祈ることができるんです。そして神様と交わることができるんですね。御言葉と祈りを通してイエス様にお会いできるんですね。パウロは獄中にあっても神様との親しい交わりを持っていました。それは本当に大きな喜びであり、励ましであり、慰めとなったことと思います。それからもう一つ喜びの、理由があったと思うんです。それは、ピリピの兄弟たちとイエス様に会ってつながっている、そういう喜びではなかったかと思うんですね。ピリピの兄弟たちと離れてはいるけれども、もうイエス様に会って私たちは一緒なんだ、心はつながっているんだ、そういう、喜びではないでしょうかね。そこには希望がありました。そうですよね。教会は神の家族というふうにもう言われますよね。イエス様にあって一つとされている。もうこの教会だけではありません。県内各地の教会も、日本中の教会も、そして世界中の教会も、そう、一度も会ったこともない人たちとも、神様と、ね、イエス様にあって、私たちはつながっている、一つの家族とされている、それはとっても大きな励ましではないでしょうかね、希望ではないでしょうか。とっても心強いことです。私たちはどうでしょう、ね、パウロのようにどんな状況にあっても喜びを持って祈っているでしょうか、ね。まあ、とは言ってもね、喜べない時も確かにありますよね。とても喜べませんっていう時が あります。それでも私たちが天の神様にイエス様を通してつながっているということを喜びたいと思います。さて次に6節と7節のところをこうお読みしたいと思います。6節と7節、あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。まあそういうふうに書いてあるんですけど、ピリピの教会はパウロと一緒に福音を広める働きをしてきました。 まあ、パウロが獄中にいても経済的に支援をし、そして彼を訪ねていって、また祈っていた、背後で祈っていたと思うんです。離れていてもいつも心はパウロと一緒で、パウロを支えていたんですよね。パウロはそれがよくわかっていました。そんなピリピの兄弟たちのことをですね、パウロは心に覚えているというふうに言ってましたよね。心に覚えている。ね、で、二つ目に、こう、覚えたい、考えたいことがですね、この心に覚えるということなんです。心に覚えて祈るということなんですね。心に覚えて祈るということは、とても大事なことだと思います。いかがでしょう。ね。誰かのためにお祈りするときに、その人のことを本当に心に覚えて祈っているでしょうか。心に覚えて。ただリストに挙げられているからといってですね、名前だけを挙げて口に出して祈るということとはちょっと違うと私はこう思うんですね。心に覚えるということはちょっと違うですね。具体的に言うと、例えばですね、その人の顔を思い浮かべて、その人が今どんな状況に置かれているか、その状況を想像して、そしてその人の心に寄り添うように心から祈ることだと思います。それが心に覚えて祈るだと思うんですね。私がサラリーマンを辞めて献身してですね、進学校に通っていた頃のことです。私が通っていた教会に、カナダ人の宣教師の先生がいました。まあ、年配の女性の宣教師さんだったんですけども、でその先生がある時こう言われたんですね。斉藤さんのために、私のカナダの友人が毎日祈っていますよってね、言ってくださったんです。ちょっとびっくりしたんですけど、でもそれを聞いてとても嬉しくなりました。ね、もちろん一度も会ったこともない方、名前も知らない方なんですよね。でそんな方がですね、遠いカナダの地から私と私の家族のために祈ってくださっている、なんということだろうかってこう思いました。きっとその方はただ名前だけ祈ってるんじゃないと私は思ったんですね。きっとその宣教師の先生を通して私の置かれている状況を知っていたと思うんです。で私の状況を聞いて想像してですね、この進学校での4年間の訓練が続けられるように、それからその間家庭が守られるようにって心に覚えて祈ってくださっていたのだと私は思いました。それは本当に励みとなってね、感謝なことだったんです。私たちも祈る相手の人たちのことを心に覚えて、心から の祈りをお捧げしたいとこう思います。さて次にですね、この後半のところに移っていきたいと思うんですが、今度は、何を祈るか、ね、何を祈るべきかということをですね、確認していきたいと思います。鳥なしの祈りというと、もう祈ることは決まってるんじゃないんですかって考えるかもしれませんね。その人の必要のために私たちはまず祈ることを考えます。例えばこの人が今この病気で苦しんでいます、どうかこの病気が癒されますようにとかですね、この人は今こういう困難の中に置かれているので、どうか困難の中にあっても守ってくださいますようにとか、今経済的にこの人はとても困っていますので必要が全て満たされますようにとかね、そういう必要のための祈りをするわけですが、もちろん大事なことです。しかしパウロはちょっと違う祈りをしました、ね、で9節から11節のところを見ますとね、パウロがピリピ教会のために祈ったことが具体的に書かれているんです。私は祈っていますと始めて、この3節にわたって祈りの内容が書いてある、ね、でこのところからですね、ちょっと3つのことを今日確認したいなと思うんです。で9節をお読みします。私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになりってこうあってですね、で一つ目のことはですね、あなた方の愛が 豊かになるようにと祈ることです。愛が豊かになるように、ね、そういう祈りですね。ピリピの教会は愛によって、イエス様の愛によってパウロの働きを支えていました。本当に愛にあふれていたんです。愛ってとっても大事ですよね。とっても大事なんです。第一コリントの13章の2節にこういう言葉があるんです。山をも動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。どんなに立派な信仰であったとしても愛がないなら全く無価値だ、値打ちがないってパウロが言ってるんですけど、本当にそうだと思いますよね。愛はとっても大事です。その愛がますます豊かにされるために大切なことがあるとパウロは言っています。で、今読んだところの9節にですね、こう書いてありました。真の知識とあらゆる識別力によってこう愛が豊かになるように、この真の知識とあらゆる識別力ということなんですね。ちょっと難しい言葉かもしれませんけどね。本当の愛というのはどうでしょう、ね、ただ同情心があるとかですね、何でも受け入れるということとは私は違うと思うんですね。真の知識というのは神様から与えられる知識のことです。人間の知識というのは不完全、ね、どんな立派な人でも人間の知識は不完全なんです。ですから自分の知識を一旦置いて聖書の御言葉に照らして正しい知識を求めるということを言っていると思います。それからあらゆる識別力ってありますけどね、識別力ね、言い換えれば正しく判断する力のことです。正しく判断する心のことです、ね、正しく判断するって難しくないですか。私は本当に難しいことだなっていつも思わされています。私も本当に迷うことがこうあるんですね。で、時々何が正しいことなんだろうかこう分からなくなってくることも正直あります、ね、後になって自分の判断が間違っていたということに気づかされることもしばしばこうあるんですよね。イスラエルの王様であったソロモンという人がいました。で、このソロモンという人は素晴らしい王様だったんですけど、神様からこう言われました、ね、あなたに何を与えようか願え、何でも願えって神様から言われるんです。その時ソロモンはこう答えたんです。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をお与えください。善悪を判断する心、聞き分ける心をお与えください。ソロモンは何よりもこのことを求めました。彼は長寿もそれから富も求めずに、ただ正しく判断する心を求めたんですよね。この願いは神様の御心にかないました。そして彼は知恵の心と判断する心が与えられました、ね、私たちもそうありたいと思うんですね。私たちも愛がますます豊かにされるために、豊かにされるために真の知識、神様からの知識とそれから正しく判断することを神様に願い求めたいと思います。それから次に10節の後半、10節の前半のところをですね、お読みしたいと思います。10節の前半、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますようにね、こうやって真に優れたものを見分けることができるように、ね、これ二つ目のことですが、これは真に優れたものを見分けることができるようにという祈りです、ね、どういうことかというと、これは本当に大切なことを見分ける力のことなんです。何が本当に価値ある重要なものなのかを見分けられるように、そうでないものと区別することができるようにということなんですね。当時の状況を想像するとですね、当時教会の中に間違った教えが入り込んでいたらしいんですね。そして人々を惑わしていたらしいんです。 そういう状況もこう背景にあったと思うんですけども、どうでしょう、見分ける力、ね、本当に大切なこと、重要なことを見分ける力、これも難しいことだなってこう私は思います。特に今の世の中、ね、今の時代、いろんな情報が溢れてますよね。情報がいっぱいあるんですよね。インターネットを開けば一瞬にして世界中の情報を手に入れることができるようになりました。とっても魅力的な、興味をそそるような情報がすぐ手に入るようになったんです。そうした中で何が本当に自分に必要なことなのか、大事なことなのかを見分けることが求められているようにこう思います。一歩間違うとどんどん間違った方向へ行ってしまう、そういう恐れもある、ね。自分自身ではこうずれているということになかなか気づけないということもあると思うんです。だからこそお互いのために祈るようにってこう言っているのではないでしょうか、ね。このこともとても大切なことだと思います。最後に11節をですね、こうお読みしたいと思います。11節、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されますように、ね。3つ目のこと、ね、鳥なしの祈り、何を祈るべきかということの3つ目のことです。それはここにある義の身ということです。義の身に満たされるようにという祈りです、ね。これもちょっと難しい言葉かもしれませんね。義の身って何でしょう、ね、義の身、ね。そうですね、言い換えれば神様が私たちに結ばせてくださる身のことですね。義というのは正しいということです。神様はイエス様を信じる者たちを正しい義であるというふうに認めてくださいました。そして私たちがイエス様にお従いしてイエス様に似る者へと成長していくときに、少しずつ実を結ばせてくださるですね。義の実を結ばせてくださるんです。目を出してやがて実を結ぶように、私たちも実を結んでいくようにされるって言うんですよね。で、この実ということなんですが、開かなくても結構なんですけど、ガラテヤ書っていうところの5章の22節と23節に御霊の実ということが書かれています。御霊の実、聖霊様が結ばせてくださる実ということなんですが、具体的にこういうことが書いてあります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ってこう挙げられてるんですけど、これが実なんですね。御霊の実、義の実とも言えると思います。なかなか私たちこういうものを身についてませんよね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ああ、どれもこれも私は不完全だなってこう思うんですけれども、でも少しずつ実を結ばせてくださるイエス様に従っていくならば、そういう約束があるんですよね。そうした実を結べるように、私たち自身のために、またお互いのためにも祈っていきたい、そんなふうにこう思います。今日はこのパウロの祈りを通して、鳥なしの祈りの姿勢と、それから何を祈るべきかということについて学びました。私たちも家族のため、教会の兄弟姉妹たちのため、それから周りにいる人たちのため、地域の人たちのため、そして異性者のためにも、パウロが祈ったように、喜びを持って心に覚えて、心からの鳥なしの祈りを捧げて参りたいと思います。それではお祈りをいたします。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることが できるようになりますように。愛する天の父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。パウロの祈りを通して祈りについて教えていただきありがとうございます。パウロはローマの獄中にありながらも主にあって喜びを持って絶えず取りなしの祈りを捧げていました。私たちも周りにいる人々のことを心に覚えて取りなすことができるようにしてください。私たちの愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かにされますように。情報にあふれた今の時代にあっても惑わされることなく、本当に価値ある大切なことを見分けることができるように。またイエス様によって与えられる義の実に満たされて神様の栄光を表すことができるように私たちをお導きください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは、今日の御言葉を思い巡らす時を持ちたいと思います。御言葉を思い巡らしましょう。そして各自感謝のお祈りをお捧げください。お祈りはそこまでとしたいと思います。
ご起立をお願いします。